皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。極発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日ね、2月16日ということで、京都議定書のね、発行の日ということですね。もうね、2005年に発行してから随分時間経ちましたけれどもね、いろんなそれ以降の温暖化問題に関する変更あります。今日もね、温暖化に関する情報をいろいろお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、最初のニュースなんですけれども、氷河湖決壊の洪水リスク1500万円、ね、氷河湖が、ね、決壊するということで、その下にある、洪水村とかが、ね、洪水にさらされるということなんですけれども、世界で推定1500万人に、上るということが、イギリスの、ね、大学の研究で明らかになったということなんですね。で、これどこでということで、インド、パキスタン、ペルー、中国の4カ国に集中ということなんですけれども、でこの、ね、早期警戒システム、避難訓練も、ね、必要ということなんですけれども、この氷河湖というのは氷河によって削られた岩くずによって、ね、溶けた水がせき止められるということで、湖になっているんですね。で、気候変動によって世界の、氷河の融解、溶けるっていう加速する、ね、また下流にも、ね、人口が増えたりするっていうことなんで、この氷河湖の決壊による被害が増えるというような、ね、指摘があるということなんですね。で、氷河湖から50キロ以内、そして決壊に洪水が流れる経路から、1キロ以内に住んでいる人を推定すると、世界で約1500万人ということなんですね。インド300万人、パキスタン200万人とかね、ペルー、中国なんかで過半数を占めるということなんですけれども、この各地の氷河湖の状態や、被害地域に住む人口、生活水準などの社会的脆弱性から計算したということなんですけれども、最も高いのはやはりヒマラヤを含むね、アジア の高い地域ということなんですね。で、こちらの方ね、非常にリスクがあるということですけれども、次にリスクが高いのはアンデス山脈地域だということなんですね。で、この地域ね、温暖化で氷河が急速に溶けていて、20年間でこの氷河湖の数が2倍近くに増えているということなんですよね。で、ですから、まあこの辺りも、ね、非常にこう大変な状況になりつつあるということなんですね。氷河湖は1990年代以降急激に増加して約 1.5 倍に増えたということもあって、雪崩とか、ね、原因で決壊したり、下流に津波のような、濁流が押し寄せて被害をもたらすということなんですね。で、昨年のパキスタンの洪水ですね、こちらの方も大雨もあったんですけれども、やはり山岳地域の氷河が溶けたことも一因となっているんじゃないかということなんですね。まあ、この辺りは、まあ、我々が、ね、なかなか大きな氷河湖のあるところに住んでいるわけじゃないんですけれども、やはり日本も、ね、一定の雪がね、ちゃんとこう積もって、それが雪解け水となってみたいなところでの、いろんな暮らしが成り立っているので、当然このね、人ごとではないんですけれども、それと同時に、あるいはそれ以上にですね、まあ、この氷河湖の近くに住んでいる方々にとっては大変な脅威になっているということかなというふうに思います。はい、次のニュースはですね、EU、ヨーロッパの、ね、再生可能エネルギーが初めてガスを抜いて、風力とか太陽光発電の、ね、量が 22% になったということなんですね。ヨーロッパ全体での、風力と太陽光の発電量が 22% ということなんですね。で、これがね、天然ガスが、ね、の発電量を抜いたということなんですけども、これは、当然ロシアのね、ウクライナ侵攻を機に化石燃料依存の 解消を目指す動きが広がり、エネルギー安全保障の観点からも、再生可能エネルギーの普及ということで、2023年も急ピッチで浸透したということなんですよね。これ、まあこう改めて言うまでもないんですけれども、ロシアの、ね、ウクライナ侵攻でちょっとやっぱりエネルギー状況に混乱は起こるんですけれども、再エネ中心というのに、ね、方向性が加速されている、その方向性は、間違いないということだというふうに思います。で、2022年 EU の風力と太陽光の発電量全体で 22% ということなんですが、ガスが、ね、ちょっとやっぱり、ね、少なくなったということ、それから、他のところも、ね、水力の発電量が落ち込んだとかね、フランスの原発の不具合が相次いだということもあって、太陽光が、大きく伸びて、その、不足した分を補ったということなんですね。発電能力41ギガワットの設備が新たに設置されたということなんですけれども、それってどれくらいというふうに思いますよね。なかなかね、ギガワットなんてあんまりこう、使わない単位なんですけれども、1ギガワットっていうのが100万キロワットということなので、大きな、ね、原子力とか火力の発電所が100万キロワットということなんで、それがですね、41基分増えたということなんですよね。例えばね、原発を41基増やすとなると本当にたくさんのお金、あるいは社会的コストも増えてですね、そしてなかなかできないんですよね。時間もかかっちゃうんですよね。ですから、この太陽光とか風力もね、事前に準備していたとはいえ、1年間でその原発41基分が増えるというようなね、これ当然 CO2 も出しませんし、燃料代がねただというところもあったりして、本当にこうどっちがお得なのというと、明確にね、この再生可能エネルギーを増やすっていうのが、お得な、どう見てもね、CO2 の排出量を減らす、そして、地域の資源を使える、そしてね、お金も、元が取れるってね、安いっていうことは、どう見ても、ね、お得なのかなというのが、ね、あるんですけれども、それで当然、ね、こちらの方が増えているということかと思います。で、2023年は政策支援を追い風に再生可能エネルギーの発電量は2割程度増えるということなんですよね。で、水力なんかが回復すればですね、もう化石燃料の発電量は、2割落ち込むというようなことは予測されるのかなと。2022年は緊急対応というのを超えて長く続く深い変化の始まりだったということが示唆されているということなんですね。だから、緊急的な対応というよりはもうね、これが続いていくんだということなんですよね。で、再エネが広がったのはヨーロッパだけではないと、ブルームバーグによりますとですね、2022年低炭素エネルギーへの移行に関する投資は前年比3割増、ね、140兆円に達したということなんですよね。で、これ中国、そして EU、アメリカなんかが牽引していったということと、再生可能エネルギーと電気自動車、ね、この全、ね、投資がすごく多いということなんですけれども、こういうことが、ね、どんどん変わってきて、やはりそのロシアのウクライナ侵攻を機にね、化石燃料の輸入に頼るリスクの大きさを目の当たりにしたことが大きいんじゃないかというふうに、ね、言われています。そのあたり、ね、アメリカも変わったり、イギリスの、ね、BP なんかも、ね、どんどんと変わっていってて、この、ね、BP の CO2 の排出量予測を、ね、引き下げるとかいうようなことになってきているというのが、ね、伝えられています。はい、それとね、少し関係するんですけれども、脱炭素の国際特許、日本は太陽光蓄電池で首位19年ということなんですよね。ですから、日本はやはりこういう技術は、素晴らしいものがあるのかなというふうに思うんですけども、複数の国地域に出願された国際的な脱炭素技術に関連する特許のうち、2019年に太陽光発電や蓄電池の分野で日本からの出願が 世界最多となったということなんですよね。で、このね、あの出願が増えるということはやはりその技術力があったり研究も進んでいるというようなことがあるんですけれども、それが、悲しいことに生かされていないのかなということがあるんですけれども、やはりその脱炭素技術では中国の存在感が高まっているということも目立つということなんですよね。水力とかバイオマスの技術で、欧米に続く規模になっているということなので、国際的な特許出願数ということでは蓄電池、ね、この関係の技術が最多約8000件、そして、ゼロエネルギービルディングの技術が5900件ぐらいで続いたということなんで、ぜひ、ね、まあ、このあたりはこうね、いいイノベーションというんですかね、もう現実に使える、そしてあまりこうね、こうなんか突拍子もない技術ではないイノベーションというのはどんどん進めていって、それが、しっかりと、ね、活用されるようにしていかなきゃいけないんだろうなというふうに改めて思ったところであります。それから最後の、ね、ニュースとしては、大和ハウス全分譲マンションをゼロエネ仕様に2024年度着工からということなんですよね。2024年度以降に着工するすべての分譲マンションを断熱性や省エネ性能が高いゼロエネルギーハウス仕様にすると発表したということなんですね。戸建て住宅はね、ゼッチというふうに呼ばれているんですけど、なかなか、分譲マンションの方がですね、普及が遅れていたわけなんですけれども、ようやくそちらの方にもね、もう波及してきたということで、2018年にゼッチ仕様の分譲マンションを大和ハウス工業は開発して、着工した戸数で見ると、約 76% がね、もうそのゼッチ仕様になるということなんですよね。まあ、このあたり、どんどん、ね、一度建てると30年、40年、50年、ね、住み続けますので、もうそれが当たり前ということに、なっていく必要があるのかなというふうに思います。で、分譲マンションは、ね、断熱性が一定の基準を満たした上で建物全体で、冷暖房、給湯などに使用するエネルギー使用量を、2割以上削減したら、ね、設置しようとなるということなんで、この担当の方がですね、将来的にはゼッチマンションでないと売れなくなる時代が来るのではないかというふうに指摘しているということなんですね。まさにそうかなというふうに思います。で、積水ハウスもね、2023年度以降に販売するすべての分譲マンションをゼッチ仕様にするなどということで、デベロッパーはゼッチ化を急ぐということなんですが、これね、大手メーカーはそういう形で進んでいるので、それ以外の、ね、地域で、デベロップ、建設、ね、計画するところもそういう形になっていったらいいかなというふうに思ってお伝えをいたしました。ということでね、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。今日はこの距離とかね、そういうところもね、あるので、みんなとかね、特許を生かして、どんどんと進めていったらと思います。気候ネットワークの田中健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。